はい、始まりましたラジオエイアン
第21回目です。はい、
じゃあ本日も、エイアン坂主催の西庵と
パーソナリティの奥くんで進めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。
はい、今回は12月
ですね、はい、もう年末ということで、
いよいよ、
はい、
もう年末は2人とも忙しいということでまさかの初めての平日収録
タイミングがなくてね、ちょっと先週僕も体調崩してたんで、はい、ということなんですけど、
ね、ということで、はいはい、年末ということで今月のテーマは
テーマね、
はい、はい、これは奥が考えてくれたということで、じゃあ奥に言っちゃってください。
まあ、そうですね今年の締めくくりに読んでおきたい一冊ということで、はい、まあ、今年もいろいろあったということなんですけれども、じゃあその中でどういう本を、まあ、読みたいかなっていうところで、あの一冊僕たちで選んできました。
はい、じゃあ12月の、前半一冊目は、私西庵が持ってきた本からやっていきます。
はい、
ということで、今年いろいろありました。はい、
そうですね、
はい、本当にいろいろあった
んや、本当にいろいろあった中でなんで来れないのかなって思いながらそれ気になりますね。
はい、なんでこれを選んだかっていう、まあ先に本のじゃタイトルからっていうことで、は
い、
私持ってきた本が J-POP で考える哲学、はい、自分を問い直すための15曲、
うん、
はい、いや今年ね結構ねやっぱ音楽シーンとしても結構盛り上がったっていう、
は
い、
例えば
、まあ、単純にこれは全部付随的な人なんですけど、まあ、例えばラッドウィンプ
スとか、まあ、そうですね、一番なんか J-POP の中でいくと
多分今年の 年間1位は全然
出てじゃないか。あとなんかあのちょっと話題それますけど、はい、あのイエスの極みね。
あ、そうそうそう。
ああいうのもね。
そう、スキャンダルがあり。
そうですね。まあでもなかなかそれもあって話題になったっていうのもありますけど。
あと宇多田ヒカルの電撃復帰。
ああ、ありましたね。
これも2016
年。はいはいはいはい。
っていうのと、で最近だと、逃げ恥の星野源の恋ダンス。
さん、はい、いいですね。
恋っていうところ。っていうことで結構いわゆるなんか あともう一個忘れちゃいけないのが、はいはいはい、PPAP
あれを J-POP と捉えていいのかどうかっていうのは際どいところですけど、
っていうところでそう言うと、あの実はパーフェクトヒューマンを今年だったらしいっていう、
今年紅白出ますからね、
そうっていうのもねあって、
はい、
いろいろあったで、まあ そうですね、そういった J-POP をで考えで J-POP で考える哲学っていうこの本は、はい、結局そのいかに J-POP を読み解きながら、
はいはい、
まあ、裏の、書き下ろしの部分に読むと、うんうん、J-POP はしばしば自分や愛人生をテーマにし、その歌詞はシンプルがあるがゆえに我々の胸に響く、一方複雑な事象の本質を突き止めあらわに見せようとするのが哲学ならば、両者は密かに同じ企みを狙っているとは言えまいか、 J-POP の名曲を題材に長う今春の哲学入門っていうことで、
なんか1行目ぐらいでなんか眠くなってきそう、
おーいってなる、そう
気が遠くなる感じがしますけど、
実際そう哲学ってなかなか勉強しないよね。
そうですね、
けど本質はかい、うん、いろいろやっぱあるっていうところを、
はいはいはい、この
結構しかも対話形式で、あの先生とあの生徒みたいな感じで、
そうなんですね、2
人のまあ、これもなんかね流行った形式だよねと思いながら、は
いはい、なでも読み手からしたら割とそっちの方が入りやすいのは間違いないですよね。
しかもめすごく分かりやすい本をいっぱい持っていて、
はいはい、
あ本
あ結構いろいろありますね。
そうやっぱ15曲ある。でさっきそれこそ出てきた「あのゲスの極め乙女」「私以外私じゃない」のを取り上げてたり、
ミスチルもある、
そう「ミスチル名もなき歌」で「宇多田ヒカル誰かの願いか叶う頃」とか、でさっきの言ってた「ラッドビンプス」「おしゃがしゃま」っていうのとかで「嵐と世界の終わり」「生き物がかれ」っていう
結構有名どころを抑えてきてますね。
っていうところから、まあ、引っ張っていきましょうっていうところで、はい、
なるほど。
じゃあ早速質問の方にということで、このラジオではいつも、お互いに2つずつ質問を考えてきて、その質問に回答する形式でどんどん進めていきますっていう形でやっております。
はい、
で、まず私の質問から、この本をまあ読むきっかけにもなったっていう、はい、会いたくて震えるとはこれ何だ曲分かりますか？
西野カナさん
の、あ、さすが、はい、会いたくて会いたくてっていう、
会いたくて会いたくてっていう、
あ、そう、タイトルは会いたくて会いたくて、
会いたくて震えるは歌詞の一部ですね。
はい、
ですね、
はい、奥君これどうですか？
結構
か考えたことないですか？
考えるって何をですか？
会いたくてなんで震えんねんみたいな。
うん、なんかその、ね、子猫ちゃん的な感じなんですか？
あ、そう
じゃあどういうことなんですか？それをね、なんかその
いや僕ら
いろいろありますからね。
ちょうどねこれ本に書いてある通り、
はい、
のまあ、拾ってくるとちゃんとねどういった背景があったかっていうのを、
そうですね、
書きながら書いてある、はい、まあ、会いたくて会いたくては2010年に発売された西野カナの10枚目のシングル曲です。チャクータフル等で驚異的なダウンロード数を記録したことでも知られています。まあ、なんといってもサビにあたる会いたくて会いたくて震えるというフレーズはその分かりやすさから広く慕われていますね。
うん、
細かいなって思うんですけど、うん、このコメントっていう、
まあそういうことなんですね。
で結局まあこれをなんで震えるのかと、まあ、
うんうんうん、
これめっちゃ哲学的にまあ話が進められていて、これ面白いと思うんですよね。まず震える状態ってどういう状態かっていうと、
はい、
寒いとか、
うんうん、
あと恐怖に震えるとかで、その共通点は何かっていうと、うん、生命が脅かされてるっていうところから始まるんですよ。
はい、震えるというのが、う
ん、けどやっぱそこで突っ込みたくなるのは、うん、いやいや失恋したぐらいで生命が脅かされないでしょみたいな、
あ
っていうね、はい、反論、なんか哲学にあって、ね、反論がつきものだっていうことで、
はい、
一体それは何なのかっていうと、まあ、基本的にまあ人間自体はまず一人一人個人で生まれてきて、
うんうんうん、
まあ、他者とはまあかけ離れた存在である、うん、しかし、
しかし
その恋人とかができるとなんか一人であってもなんかその人と一緒にやってるっていうイメージがついてきて、うん、だんだんだんだん、ね、はい、あの関係性がまあ生まれてきた時に、うん、同じような形で二人は相互的関係性共同性を持つっていうところに入っていって、
うん、
もうそもそも私の中に恋人がもう含まれてくるっていうことが入ってくるんですね。
なるほど、
すごいね、難しくなってきたでしょこれ。
哲学やな。
そうで、そこにね自分と他者が一つに混ざり合うような関係に注目したのがフランスの哲学者メルロポンティですみたいなね。はい、ここでちゃんと哲学者がちゃんと出てくる。メルロポンティさんが、
はい、はいはいはい、
まあ、この人が言っているのは人間の自己意識の、まあ、始まり、まあ、幼児の時には全然自他の区別がない状態に置かれていて、その幼児における他者との関係性を融合性と言いましたっていう、はい、でその融合性が大人になると大部分は失われていくけども、大人になっても完全に消滅することはないっていう、はい、その融合性がまあ恋人と考えるとその自分を形成している一部が失われることによって、その自分の存在自体が脅かされることによって会いたくて震えるのも、あの論理的には OK じゃないんですかっていう。
それでも今のを言うと、その震えてる子めっちゃ考えてますよね。めっちゃ大、めっちゃ大事にして、めっちゃもうなんかなかったら死ぬぐらいの勢いみたいに言ってた。なんかそれ若干メンヘラ臭ただめですけど大丈夫
そう、まあいわゆるそこは結構西野カナさんの曲はね結構メンヘラがあるんじゃないかっていう、ね、
いやそれは、まあ、まあまあまあまあまあありますかね、どうでしょうかね、わかんないですけど、ね、
いろいろあるっていうことでっていう形で解き明かしていくっていうのがこの本みたいな、
そういうテイストなんですね。なかなか深い感じがする。
そう、
ただ面白い。
だからテーマがそう一個一個重くて、まあ、自分とか恋愛とかみたいな感じでやったんですね。
なるほど。
まあ、さっきのゲスの極みだと自分以外自分、あの私以外私じゃないのっていうタイトルで、それこそね、はい、あの他者がいてこそ初めて私が生まれ浮き上がってくるんじゃないのっていう、
はいはいはい、
ただの授業かよっていう感じなんですけど、
強引に持ってくる感じすごいいいですね。なんかいいですね
っていうところで、じゃあ難しいねこれ、今日の質問に答えるのが非常に難しい、全体的にこういった話だと
ちょっと僕も思ってたのと
違う感じだった
んでね。あんまり質問のあれがね、
そう
噛み合わないかもしれない。
噛み合わないかもしれないけど、まあ、まだちょっとね、
もうけど、
ちょっと最初に時間取りすぎで、じゃあちょっと奥君の質問にもちょっと答え、はい、個人的には奥君の質問の方が好きっていうのが
あって、あ、そうなんですね。
まあ、例えばその、はい、J-POP は今後どうなるかっていう、
まあ、そうですね、なんかその結構話題になったっていう曲もいろいろありますけど、
はい、
なんかすごいふと見るとアイドルがなんかチャートを占めてたりみたいな、はいはい、EXILE とかもそうですけど、なんか、なんか変わり映えしない音楽チャートになりつつあるのかなっていう風に感じるようになってきて、まあ、これからどうなっていくんだろうっていうとこですよね。その生きるはそれとも何ですか、
衰退、
ああそういうことか、そうですね、どうなっていくのかっていう、ね、西安どう思いますか。
まあ、僕 自身考えるのはやっぱ J-POP 自身がなんか衰退しているっていうのは、うん、これまた違う本に書いてあるんだよね、うんうん、
はいはい、
この話は多分してないと思うんですけど、僕一回これもラジオ取り上げるかないんですけど、1998年の宇多田ヒカルっていう本があって、はい、そこで確かに述べられてて、その98年っていうのが CD が最も売れた年なんですね。
うーん、
でそれ以降だからいわゆる2016年までは全部下がってるっていうか、98年を超えれない。
98年というかもうモームスとかが出てきたあたり、
そうそうそうそう、でそれデビュー年なんですよ宇多田ヒカルの、
うんうんうん、
で同期が浜崎あゆみ、椎名林檎、
はいはい、
でアイコっていう、
すごい顔ぶれがもう、
そういわゆるもう代表でない
か、四天王みたいな感じになってますけど、
そういったなんか四天王がいた年みたいな、はい、
うん、
でそれからね2010、これも2016年に発売されてる本なんですけど、うん、でそれで宇多田ヒカルの復帰が決まってから書かれてるので、
はい、
これからねなんか宇多田ヒカルが救世主として帰ってきたんじゃないかっていうね、神話体系じゃないけど、
ね、確かにあの最近で言うとその宇多田凛、宇多田ヒカル、椎名林檎と混ざってるわ、
そう
なんか宇多田ヒカルって最近アルバム出したじゃないですか、はい、あれすごいなって思ったのが、あの得点何もつけずにエグザイルを超えたみたいな、
そうそうそう、
やっぱそれだけそのアーティストとしての価値で買ってる人がめちゃくちゃいるんやなっていうのを感じると、意外と
そう
衰退だけでもない
のかなっていう、でそれこそ椎名林檎さんだって今年でいうとオリンピックの閉会式、
はいはいはい、
あれプロデュースしたのも
そうでしたね、
あって、
はい、ありましたありました、
で愛子もブレずにチャートインはしてくるっていう、
うん、そうですね、確かにそのソロだけじゃなくて、まあ、バンドとかでいうと、まあ、さっき言ったランプウィンクスとかもそうですし、最近出てきたっていう、まあ、最近昔からいますけど、
ここ難しいところで、
そうなんですよね、
流行ってるっちゃ流行ってるのかもしれないけど、見えない、見えなくなってるっていうのが僕一つあって、
はい、
あのいわゆる指標が一つじゃないっていう、何を基準にあの売れてるのか売れてないかを判断できなくなってきて、
はい、そうですね、最近だと、まあ、ライブ方面で頑張ってるっていう、
そうそうそう、いわゆるフェス志向みたいなの
があったり、そうですね、ね、
そうパリピ経済じゃないけど、
はいはい、
あったり、そもそもその音楽自体をどこで YouTube ばっかりで聞いて、それこそ YouTube 再生数であのさっき言ってたピコ太郎みたいなのが、まあ
ね、
あの世界的にヒットしてるけど、じゃあチャートに入ってくるのかっていうとまた別問題の話で、
全然違いますしね、
そうっていうところで、その聞く対象の幅が広がって、その生き残ることは生き残るけど見えなくはなってきてるんじゃないかなっていう、コンテンツが型になっていてっていうのがあるかなっていうところで、私自身は全然今後も生き残るけど、そんな目立ったことはなくなるかな
っていう、なんかいろんな場面で、場面場面でいろんなアーティストが出てくるっていう風に考えてもいいかもしれないですね。
本当になんか好きなものを好きなように追っていくっていう時代、なんかみんなが聴いてるっていうのは、だんだんそれは廃れていくかもしれないっていう、今年はだから結局聴いたのも全部コンテンツの付随として聴いてるっていう面が強くて、
割と多かったですね。そうですね、確かに。
その星野源の恋が流行ってるというよりは恋ダンスが流行ってる、
そうですね、あれはなんか一種のプロモーションみたいな感じですし、
そうそう、君の名のそれこそ全然前世も、うん、ラッドウィンプスがまあ全部音楽も担当したから、
うん、
結構ラッドウィンプスありきもあるんですけども、結局はその君の名はっていうメインコンテンツがあった上での流行りっていうのがあって、はいはい、はい、
そうですね、確かに
純粋に音楽だけで流行らせるっていうのは結構これからは難しいかなっていうのはありますね、う
ん、じゃあちょっと新しいまたなんかコンテンツというか話題とともに一発
やって
くるっていう
あるかもしれない、
すごい期待したいですね、そういうところは。
やばい、はい、もうだいぶね
結構時間経って
ないから、じゃあ最後に
いきます。
じゃあもうどうしようかな、音楽に何を求めているか、
そうですね、
僕が奥何を求めてますか、
僕ですか、何を求めるかっていうと、なんか気分気分でやっぱり変えていきたいなと思ってるので、なんかそのシチュエーションに合うものを常に求めたいっていうのはありますね。なんか新しい音楽もそうですけど、
ほいほい、
やっぱり昔の音楽とかでもすごいやっぱり好きなものありますので、なんかその場面場面に応じて一番合った音楽っていうのをなんか探したいなっていう 風には思ってますね。
なるほど。
どうですか。
いや、いいこと言いますね。
何なんですか。
いや、最後にね、そういった感じでちゃんとちょっと落とそうかなっていうのをちょうどそういった章があって
来ましたね。
それがあの、はい、バンプオブチキンの天体観測を取り上げられている章で。
いいですね。そう、
歌詞大体わかりますか。
はいはいはい、
そう、
わかります、わかります、
わかりますよね。そうで、やっぱいわゆるサビでね、あの、うん、見えてるものを見落として望遠鏡をまた担いで、はい、静寂の暗闇の帰り道を駆け抜けた、そして知った痛みが未だに僕を支えているっていう、はい、それなんやねんっていう話なんですよね。結局あの2番のサビとかも、はい、2分後に来なくても君が来なくても始めようか天体観測っていうのがあったり、うん、いや君おらへんやみたいな感じでけどなんでそれ君に支えられてんのみたいなのがあって、はいはい、でそれってなんか日常じゃなくて、それをもうあの記憶を呼び起こしているところっていうところで、記憶が情報化されてない情報なんですね、うん、
はいはい、
これ意味が分かんないじゃないですか例えばその勉強とか、これ例にも出てる英単語を、まあ、うん、僕の受験勉強とかしてて覚えた時に、はい、あなたは何の服を着ていましたかって覚えてますかっていう、
そんなことは覚えてないでしょう。
そうっていうことは英単語を覚えることが目的だって、それが情報として必要だから覚えてて、うん、はい、けど反対にじゃあ卒業式、うん、あのどんな気持ちで過ごしましたかみたいなとか、うん、どういったそれこそ天気でしたかっていうと意外と覚えてるみたいなのがあって、はい、それってけど人生的にはそんなにも必要のない情報じゃないですか、うん、英単語とかと比べると、
まあ、そうですね。
そうけどそういった無駄な情報はそのままに残るっていうのを、うん、まあ、フランスの哲学者ベルクソンさんが言ってる、
はい、
それが純粋記憶らしくて、でそういった時に桜を見たら卒業式を思い出して、それはけど何回も繰り返されて思い出せるんですよね。英単語を覚えてた時の服を、英単語を見てあの時あの服着てたなっては絶対思い出さないけど、っていうところに音楽も結構あるんじゃないかな、はい、この音楽を聴いた時にああいったことがあったなっていうのを想起させるみたいな、
はいはい、
そういった部分で奥君が言ってたみたいなものがリンクしていくっていうところがあって、はい、感じで、
はい、
あ、僕の答えは言ってないけど、
言ってないじゃないですか。
時間がないんでちょっとこれはね来年に持ち越してよ
じゃあ音楽もまた持ってきてくださいね。
そう、実はね、そう、音楽、あ、で最後になんでこれを持ってきたかっていうと、はい、まあ、私が音楽が好きなのと、実はね、このラジオエアの最初の本って覚えてます、はい、
何でしたっけ、
初音ミクはなぜ世界を変えたのか
でしたね。そういえば
この音楽に始まり、ね、音楽に終わるっていう締め、
はいはいはい、
っていうのをやりたかった。
なるほど、ありがとうございます。
あとがよろしいようで、
はい、
では、今日紹介させていただいた本は、はい、戸谷浩司さん、著書の J-POP で考える哲学、自分を問い直すための15曲でした。
はい、
じゃあ次回は、
次回22回目、はい、僕がまた今年の締めくくりに読みたい本ということで、はいはい、一冊持ってきますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、では本日もありがとうございました。
ありがとうございました。